私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今年の3月で定年退職をされた江藤直澄先生は、機関誌ルーテル4月号で今日の福音の日課から説教を次のようにされていました。二人の会話に大変興味深い言葉が使われています。新共同訳聖書では、主イエスの問いは三度とも愛しているかであり、ペトロの答えも愛しているです。最新のルター訳ドイツ語聖書でも6つともリーベン、愛するという訳語が取られています。しかしギリシャ語原典では、イエス様の最初の2回はアガパオという動詞、最後の問いはフィレオで、ペトロの答えは3回ともフィレオでした。どちらも愛すると訳すことができますが、ここで神の無償の愛アガペーと通じる動詞アガパオと友愛フィリアにつながるフィレオは意図的に区別して使われたのでしょうか。通説は単なる言い換えと見ますが、岩波訳はフィレオを惚れ込んでいると思い切って訳しています。そうならば、この会話でイエス様は主が期待されたアガパオとは違うペトロのフィレオが持つ人間的限界を許し受容してくださったのだと私には思えるのです。印象的なイエスとペトロのやり取りについて触れています。江藤先生の言われている通り、日本語ではわからない違いがギリシャ語聖書に見ることができるのです。イエスは最初の2回後、アガパオという愛について尋ね、ペトロはいずれもフィレオという愛で答えているのです。実際の会話を想像してみますと、イエスとペトロの会話が何ともちぐはぐであることがわかります。イエスにしてみればアガパオで問いかけているにもかかわらず、アガパオで答えてくれないペトロを残念に思われたことでしょう。一方、ペトロにしてみれば、どうしてもフィレオで答えることしかできない自分を情けなく思ったことでしょうか。そして3度目の問いでイエスはもはやアガパオではなく、ペトロが繰り返して用いてきたフィレオで尋ねるのであります。ちぐはぐな会話として始まったこのやり取りの中で、イエスは主が期待されたアガパオとは違うペトロのフィレオが持つ人間的限界を許し受容してくださったのだと江藤先生は書いています。ちぐはぐな会話と見えるほど、両者の思いの違いをそうでないものとするのは、私たち人間の理解力や信仰というものではなく、イエス・キリストの深い憐れみによるのだと、この会話から知らされるのであります。ペトロがアガパオの愛で答えられなかった背景には、次のようなペトロの経験が考えられるかもしれません。ヨハネによる福音書13章を開くと、36節以下にペトロの離反を予告するとの込み出しがあるのを見出します。その中でペトロは言っているのです。あなたのためなら命を捨てますと。この発言にペトロの自信のようなものを感じます。他の福音書では イエスがあなた方は皆私につまずくと言われたとあります。するとペトロは、たとえみんながつまずいても私はつまずきません、このように答えているのです。聖書のさまざまな場面で弟子たちを代表してイエスに答え、また特別な場面で従ったペトロですから、イエスに従うこと、信じること、すべてにおいて誰にも負けないという自信があったのだと思うのです。しかしイエスはそのペトロに答えて言われるのです。鶏が鳴く前でに、あなたは三度私のことを知らないと言うであろう。皆さんご存知のように、ペトロはイエスが捕らえられた直後、イエスの仲間であることを指摘されると、それを繰り返して否定したのでありました。自信満々であっただけに、思わぬ自分の脆さ、弱さを知らされたペトロには、それは大きな打撃を与えるような経験であったに違いありません。彼の心に深い傷となって残されたのではないかと思うのです。イエスの私を愛しているかというアガパオによる問いかけは、ペトロの胸の奥底にしまい込んでいたいこの罪を思い起こさせるのに十分でありました。ペトロにかつてのような自信は消え失せ、とてもアガパオで答えることなどできなかったのだと私には思えるのです。そして口先でアガパオと答えることはできたはずなのに、決してそうはせず、自分の心に正直にフィレオという愛で答えたのは、ペトロの主イエスに対する誠実さなのかもしれません。そしてアガパオでイエスに愛しているかと問われるものの、決してアガパオで愛しているとは答えることができず、あえてフィレオで答えることしかできない、このペトロを深く憐れまれる主イエスは、三度目にはアガパオではなくペトロの心に寄り添うようにフィレオの愛で問いかけられたのでありました。こうして主イエスはこのペトロと一つとなられたのであります。そしてこの時、救いがペトロに訪れたのではないでしょうか。さて、第一の朗読でお読みいたしました使徒言行録4章は、復活節に入ってから3週続けて読まれてきた出来事になります。生まれつき足の不自由であった一人の男ペトロは、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいとの言葉で癒したのでありました。そしてペトロはそれを見て集まってきた人々にイエス・キリストを告げ知らせるのです。先週の日課では、私たちはペトロたちが議会で取り調べを受けた場面が与えられていました。そして今日、彼らが釈放されて仲間たちに、祭司長たちや長老たちが決してイエスの名によって話したり教えたりしてはならないと命じたことや、それに対して神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと告げたことを残らず話したのでありました。これを聞いた人々たちは心を一つにし、神に向かって声を上げて言ったのです。敵対者たちの脅しにもかかわらず、ペトロが大胆に 神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと言ったように、思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと祈ったのでありました。そして祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したというのです。先週洗礼後の学びの時間で、神の評価と人の評価について話をする機会がありました。人の評価は人が何をしたか、何を持っているかについて評価をし、神の評価は人が作られた際、神は作られたあらゆるものを見て極めて良いと言われたように、その存在について評価するのであります。この世に生きる限り、私たちは人の評価にさらされていますから、どうしても人の評価が気になることでしょう。しかし神の評価、すなわち自分という存在がそのまま神によって良しとされている事実に立って生きるならば、人の評価はそれほど意味をなさないことを知り、人はもっと自由に自分らしく生きることができるのではないでしょうか。思い切って大胆にということは、人の評価を気にしていてはなかなかできることではないでしょう。そんなことを言ったら嫌われる、疎ましく思われると考えるだけで恐ろしくなり、その口は閉ざされてしまうに違いありません。これに対して神の評価に生きるとき、人は思い切って大胆に、すなわち人の目を気にしないで聖霊が語らせるままに語ることができるのです。人たちが聖霊に満たされて人々に主の復活について力強く語り出したペンテコステ、聖霊降臨の出来事は、人々に思い切って大胆に語ることを示しています。それは人が清水の舞台から飛び降りる決意を持って語ったというのではなく、聖霊に満たされて語らされるのであります。ペンテコステは教会の誕生日とも言われますが、それは教会という私たちの群れは思い切って大胆に聖霊に満たされて語ることによって教会となる、そういうことを意味しているのでありましょう。思い切って大胆に語ることができるのは、人の評価を気にしていてはなりません。それはただ神の評価、すなわちあなたは極めて良いという絶対的な評価を確信し、すべてを委ねる時にこそ思い切って大胆に語り始めることができるものなのです。しかし自信満々であったペトロが、自分でも気づかなかった弱さのゆえに、イエスを知らないと三度も否認したように、私たちもまた弱さのゆえに人の評価に生きてしまうために、思い切って大胆に語ることができないような時もあるでしょう。人の評価で測るなら、私たちは十分にすることも持っているものもないからです。その手にあるものは少なく、ありとあらゆる点で足りないように思われるのです。ですから私たちは自分たちに自信を持てず、 何かに恐れ不安を覚える群れでしかありません。しかし私たちは今日福音を耳にしたのであります。アガパオで答えることができないペトロを深く憐れまれた主イエスは、彼の弱さに寄り添って一つとなってくださったということ。人の評価は、人がより強くあることに、そしてより多く持っていることに目を向けるでしょう。人の評価からするならば、足りないと嘆いている私たちも、アガパオで堂々と答えることができないペトロの弱さも、そのままではダメだとみなすのであります。しかしただ人の存在に目を向ける神の評価を、その存在を変わらず極めてよいとしてくださっているのです。それは同じ人が持っている時も持てなくなった時も、できる時もできない時にも変わらず、あなたは極めてよい、このように言われるのであります。その上で私たちの弱さや足りなさ、そういうものに嘆く私たちを深く憐れみ、寄り添って一つとなってくださるのであります。私たちは何を恐れることがありましょうか。こうして私たちにも今日救いが訪れたことを知らされ、安心して今日新しい一週に向かって生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。
アーメン。